ここ最近さ、まあ、毎週のようにね、FX の話してますけど、まあ、ようやくね、まあ、待った甲斐があったというか、まあ、ようやく大きな波が来てさ、で、そういうのも、まあ、今週はね、日本の政府がね、為替の介入をね、したんですね。で、まあ、まあ、こういう話はね、ちょっと中高生、聞いてるかとは思うんだけど、全くね、まあ、俺が中高生の頃はね、経済のことなんて興味なかったからさ、まあ、みんなもね、そんなんだとは思うんだけど、まあでもやっぱりさ、こういう FX とかね、お金の話をね、まあ、聞くとさ、やっぱしその、毎月お小遣いとか、もらっててもさ、それだけだとね、欲しいものもなかなか買えないじゃない。で、こういうね、経済の話とか、そういうのを、今のうちにね、チェックする習慣をつけておくと、まあ、もう少し大人になってからね、そのお金の儲け方とか、そういうのを習得するスピードが上がるから、ね、今日は、まあ、我慢してね、まあ、FX トークをね、聞いていただけたらなと思うんですけど。でね、まあ、このラジオがきっかけで、経済とか、お金に対してね、興味持ってもらえたらそれはそれでね、嬉しい方なんてね、思ってしまう、そんなおじさん心なんですけども。で、まあ、先週ね、まあ、ちょっとお話ししましたけど、まあ、先週の段階ではそのアメリカのね、債務不履行っていう、まあ、いわゆるデフォルトってやつなんですけど、まあそのアメリカが、まあ他の国にいっぱい借金しちゃって、で、やっぱ俺返せないから、借金返せないから全部なかったことにしてっていうのが、まあ簡単に言うとデフォルト、債務不履行ってやつで。で、それになるのか、もしくは、みんなにちょっと借金しちゃってるけど、もうちょっと借金しちゃおうかなみたいな、うん、俺ちょっとリミットはそのマックスここまでって決めてたけど、もうちょっと借りちゃっても大丈夫かなみたいなね、そういうその上限引き上げっていうね、まあ、どっちかにねその発表がまあ出るんじゃないかっていうことで、それ8月2日までに発表があるって話だったんだけど、そしたら結局ねそのやっぱ借金払えねえやにならないで上限引き上げになってね、もうちょっとねそういう借金の枠をね、増やしましょうかと。それで頑張って、うまく調整して、やっていきたいと。そういうふうにアメリカさんがね、おっしゃられて。で、そうなったので、まあその、なんだよ、その、周りの国々はさ、それでアメリカのね、その、借金が、ね、やっぱ払えねえやってなんなくなったから、ちょっと安心してさ。で、日本の政府もね、その発表を聞いてから、その為替のね、介入に入ったのね。まあ、これが先週、その、今週のね、話。で、もともと、まあ、俺は、オーストラリアドル円っていうのをメインで、FX やってるんだけど、まあね、言ったらその、よくテレビとかさ、ニュースでやられるのは、米ドル円ね。アメリカのね、ドル円ってやつで。で、一時、76円台。ね、1ドル76円台だったんだけど。で、介入が入って、介入が、いつだっけ？月曜？じゃ、水曜？ 8 月の2日でしょ？ 8 月の2日が終わって3日とかだっけ？じゃ、水曜日とか、じゃ、木曜日か。8月4日かな？わかんないけど、ぐらいの、10時ぐらいかな？朝のね。で、介入しましたと。ね、発表があって。そうしたら一気にさ、その76円台から80円台までね、まあ一日でね、ガーっていって。これはすごいと。ね、介入万歳と思って。だって先週末、まあこれ、話したと思うんだけど、先週末俺は、マイナス14万だったんだよ、FX。お金ないのに、ね。本当に。もうこれからどんどんね、借金を返していかないといけないっていう。こんな貧乏人から、もうマイナス14万ってどういうことって話なんだけど。でもね、この介入が一気に来てドカーンと言って、プラス8万5千まで上がったわけ。でもちょうど仕事中でさ、その介入とかずっと見ててさ、でも来た来たと思って。で、だって14万から、マイナス14万から8万5千って、結果的に言うと、その、マイナス14万のところから数えれば、一気に23万ぐらい上がってるわけよ。これは来たと思ってさ。で、まあ、80円まで戻って、で、まあ、このまま、81円、82円と、 行くんじゃないかなと思って。だって介入だからね。政府が何兆ってお金を入れてるわけよ。為替の介入にね。したらさ、さすがにと思って。まあ、そんな90円台まで戻せとは思わないけど、81円、82円だったらまだあり得るだろうと思ってさ。で、持ってたんだけど、まあ、そういう利益をね、決済しないで。そしたら夜になってさ、ガンガン落ちてきてさ、ね、一時プラス8万5千ですよ。俺が仕事中、まあ、休憩時間にね、上司とモンハンしてる時は、まだプラス8万5千でしたよ。それが、なぜか、どんどん落ちましてね、今日の時点で、マイナス16万っていうね、先週末よりひどくなってんじゃねえかっていうね。まあ、しょうがないね。こういうのよくあるってことで。またね、日本政府もね、まだ介入はね、今回だけじゃないと。まだこれからもあるかもしんないぞって匂わせてるから、まだわかんないなーってね。まあ、そんな感じのね、今週でしたということでね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジ、パーソナリティパルです。こんばんは。まあ、そんなね、まあ、FX ですよ。もう辛いよ、FX。休みの日もさ、もうずーっと、このパソコンの前にさ、もう張り付いてさ、ずっと見てるわけ。だから、今よくニュースでさ、野田財務大臣とかが、まあ、為替はね、どんどん今円高ですけど大丈夫ですかみたいな、言われると、うん、政府としてはね、ちゃんと注視していきたいと思います、みたいなね、話になるんだけど。いや、注視って結構辛いぜって。だって、自分の、こんなちょっとゴミみたいな資産があるわけじゃない。ね、資金がさ。これを、もうひたすら注視するだけでも、もう辛いのに、本当に疲れてぐったりしちゃうの。なのに、日本っていう、その、経済すべてを、ね、もう、どっちに向かうかわかんない。ね、そんなのをずっと注視してるって、相当辛いと思うんだよね。いや、なんとなく見てたって辛いのに、もう注視するっていうのは、まあ、意外と大変だから、また野田注視するので終わっちゃうのかよ、みたいな、思うかもしんないけど、意外と注視辛いっていうね。まあ、そんなちょっとね、思ったりもして。で、あとね、その、今週っていうか、いつだっけ、本当に、最近ね、アメリカの国債の格下げっていうのがあってさ、またわけわかんない話始めてってね。ごめんな、中高生。勉強してくれ。経済のね、社会科とかでなんかあるでしょ、そういうのね。ちょっと勉強してもらって。だ社会科を、そうやって、経済のやつを勉強するっていうことで、お金が儲かるんだから。もう今のうち勉強してはいいよ。で、20歳、20歳とかになったらさ、口座とか開設できるだろうからさ、その時までに知識を入れといて、20歳になって、ね、今まで溜め込んださ、お年玉があるでしょ？おじいちゃんおばあちゃんからいっぱいもらったさ。で、そのお年玉を貯めたお金を一気に FX に使って、で、すぐになくなっちゃって、もう死んじゃおうかなみたいな。ならないようにね、うん、中途半端な知識でやっちゃうとあれだから、ちゃんと勉強して、それで、まあ二十歳に迎えたらね、もう記念すべき FX でも始めて、資産運用をしてさ、そしたらもう楽しい人生が待ってますから、俺みたいに。なぜかマイナス16万になってるっていうね。そんな輝かしい未来が。マジでちょっとやばいんですけども。で、そのアメリカ国債の格下げってなって。今までアメリカ国債っていうのは、まあ、国債っていうのはね、学校で勉強するから、まあわかるとは思うんだけど。わかんなかったらググって。国債でね。もう今はいいよね。わからないことあったらさ、教科書とか開かなくてもさ、国債ってググったら出てくんだもんね、簡単に。説明もわかりやすいのはね。まあ、そんなんで、国債が AAA っていう、まあ、一番いい評価だったのね。これが、やっぱり今回のそういうアメリカさんがね、ちょっと、もう借金払えないかも、みたいなとかね、いろいろグダグダ言っちゃったから、もうダメだとアメリカ。で、格下げで AAA から AA プラス、まあ、一段階下がったんだよね。ということで、もうこの土日に発表があったんだよね。だからさ、明日また FX って基本的に土日やってなくて月曜日からなんだけど、だからまた今日のまあ、日本だと7時から開くのかな FX ね。 だからまたそこでさ、円高進んでいくんじゃないかなっていうね、ところでさ、まあ、このラジオ終わって、まあ、月曜日になりますよ。0時迎えて。でも7時間後には、また FX 始まるから、今日は寝ないで、7時まで起きてて、で、どんな感じになるのかを見て、それから寝るかなみたいな。もしくは、ラジオ終わって、速攻で、セブンイレブンにでも行って、ATM から、また入金しようかなみたいな。もうお金ないけどってね。またそろそろりそな銀行ことりっちゃんに、借金しちゃうみたいなね。そんなフラグも立ってますけども。まあ、そんなこんなだね。今週ですよ。FX は怖いよねっていうね、ところありますけど。まあ、ちょっとね、人財産ね、ここで作りたい部分あるからね。やめとけばよかったよね、介入の時にね。プラス8万5千円なってれば、なんだかんだで、多分ね、全部、まあ、今回ね、まあ、過去に何回も FX やったりとかして、で、マイナスになってね、マイナス何十万なってると思うけど、今回ね、また再開した時の最初の資金が多分37万あったの。で、このプラス8万5000の時に、決済ちゃんとしてれば、結果トータルで、ここ何、1ヶ月ぐらいのやつプラスも考えると、口座自体は50万ぐらいになってたからね、50万越してたから、ただ13万円ぐらいプラスでね、追われてたんだよね。それがなぜか16万マイナスというね。まあでもこんな人多いよね。俺のでも周りはみんなプラスになってるね。なんか友人知人聞くと、この為替なんて介入があってプラス5万とかね、プラス2万、3万とかね、ちょっとお小遣い稼ぎをした人もいっぱいいるみたいだから、まあうまくねやれればなぁとは思ったんだけどさ、なんで俺がこうやって FX を始めるとさって話になるんだけどさ、こうやって介入があったりとかさ、で債務不履行があったりとか、でアメリカ国債の格下げがあったりとか、いいじゃん。俺がやんない時にそういうのやって、なんで俺が始めようとするとこういうわけのわかんない展開になるのって、ね、まあそれだけ神に愛されてるっていうね、まあ、そんな実感がねありますと、まあそんなんで、まあね、まあ今日もこうやってねやっていきますからね、よろしくお願いします。で何かね、お便りとか。いただけるようだったらね、こちらの方お待ちしてますから、掲示板もしくはメールでねお待ちしてます。掲示板の方が童貞ネットとググっていただいて、でサイトの方がございますので、こちらの掲示板でここのラジオ用スレその3というねところに、お便りいただきますか、もしくはメールですね。メールアドレスが radio@doutei.net ラジオアットマークドーテイドットネット、こちらまでお便りお待ちしております。じゃあね、ちょっとねお便りいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームか、羊がいる水族館さん、まっとうな仕事でコツコツ稼ごうぜというねお便りいただきましてありがとうございます。まあまっとうな仕事でコツコツと稼ぐのがね一番安定してますけど、安定って何かねとね、いう話ですから。まあ、財産気づいちゃった方が安定するじゃないっていうね。このギャンブルのをね、どうにかしてやってくださいって話なんですけど。まあ、だって今、ねえ、派遣社員ですから、もうコツコツ稼いだところでっていうね。だったら、このコツコツ稼いだお金を全部投資に回して、それを10倍にするみたいな。ぐらいしないと、ここから抜け出せないからね。俺みたいな人間はね。まあ、そんな、こんなで、まあ、分かってはいるんですっていうね。だけどやめられないっていうね。そんな、ちょっとね、ひどい感じになってます。じゃあね、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、たくさん、パルさんこんばんは。今日、国立小坂からを見に行ったのですが、時間に間に合わなくて、見逃してしまいました。パルさんはかなり国立小坂からを押していましたが、もう一度見に行く価値ありますかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。あります。いや、面白いと思うんだよね。俺、さすがに、まあ、この間一回見て、で、二回も見たいなと思ったけど、まあ、やっぱし行かないよ。そりゃね。だけど、例えば、その友達とかがね、俺ちょっと国立小坂見に行きたいんだと。ね。てか、まあ、 女から誘われるっていうことはね、ないのでね。まあ、男から誘われるっていうのしか想定できないんですけど。いや、俺ちょっと国立坂見に行きたいんだけど、ちょっとパル一緒に行かないって言われたら、俺一回見に行ってるけど、あー、じゃあ行こうかな、みたいな。だ機会があれば、行っちゃう可能性。まあ、3回は行かないと思うけど、2回だったらね、見に行っちゃうかなと思うんだよね。だからやっぱしでも、ちょっとその、ノスタルジーな感じが好きな、青春ノスタルジーが好きな人は、いいと思うんだよね。ほんと。まあ、おすすめなんだけどな、ここ最近で一番。まあ、ちょっと騙されたと思ってね、騙されてくれたらいいかなと思うんですけども、ありがとうございます。じゃあね、あとね、ラジオネーム、M やった S1 さん。こんばんは、初めてリアルタイムで聞きます。レビュー読んでいただいた M やたです。割と、語気荒く書くのでスルーされるかなと思いましたが、読んでいただき光栄です。パルさんと同じような境遇、考え方の方は多いと思います。私もその一人と自負しています。勇気を持って人生に、そして新しい恋に向き合ってください。あ、向かい合ってください。何かしなきゃ始まりません。頑張れパルというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、このね、先週ちょっと辛口なね、レビューをいただきましてね、まあ、読みましたけど、いただいたレビューを全部読みますからね、どんなことを書かれてもね、だって昔考えたらさ、だって昔ジメジメしてるとかっていうレビューもらってましたからね、それに比べたら、ね、全然、しかもちゃんと愛のある感じがね、ちゃんと伝わってきましたから、それは読みますけどね。まあそんなんでさ、またちょっとね、聞いていただけたら嬉しいかなと思うんですけどね。まあ、同じようなね、今日、こういうその、俺みたいな人間は、まあ、多いっちゃ多いと思うんだよね。こうやって、口ではさ、言わなかったり、表現とかはね、みんなにしなかったりするかもしんないけど、意外と多いような気はするよね。まあ、そんなね、人が、ちょっとまあね、共感を持って聞いていただけたらいいかなと思うんだけど、ただね、この考え方に共感持っちゃうと、ちょっと人生的にね、あんまりよろしくない部分あるから、まあ、反面教師としてね、聞いてもらうのが一番いいかなと。こういう風にはならないぞと。俺は頑張るぞってね。風に考えていただいた方がね、いいんじゃないかなと思うんでね。まあ、俺も頑張っていきますからね。まあ、その辺はね、みんな、ね、一致団結してね、やっていきたいというところですね。じゃあね、で、今週ね、他にちょっとまあお便り、まあ、後でちょっと読みたいと思うんですけど、今週、まあ、ちょっとね、メガネ屋のさ、まあ、先週話しましたけど、メガネ作りに行ってさ、そこのメガネ屋の、店員さんの女の子。で、この子は超絶可愛くて、まあ、一目惚れに近い、ね、片思いをしてしまいましたというね。まあ、そこまで言ってないかもしれないですけど、まあ、そんなぐらいの、感情をね、久しぶりに持ちまして。で、今週ちょっとね、メガネの方が、調整してもらいたい部分があったからさ、その、なんていうの、メガネかけるとさ、その耳の裏にね、結構めり込む感じだったから、ここをちょっと調整してね、幅を広げてもらおうかなってずっと思ってて。で、これをしてもらいに、じゃあ今週行こうと思って、そんな休日。で、そこでさ、お便りをね、いただきまして、その日にね。で、お便りを読んだら、こちらですね、ちょっと読んでいきたいと思いますけど、ラジオネーム136番さん、ポッドキャストで聞いています。さて、今週の放送を聞いておやっと思ったのですが、例のメガネ屋の女の子ですが、私おそらく知り合いです。前半でおっしゃっていた店名と場所を考えると、おそらくビンゴかと。ちなみに知り合いがそこで働いており、その店の店員さんたちとはたまに飲んだりします。当然、例の彼女も顔見知りです。で、大変申し上げづらいのですが、彼氏います。お店の人ではないのですが、社名を飲みの時に見せてもらいました。まあまあイケメンでした。どちらかというとクマっぽい、温厚そうな青年だったと記憶しております。もしかしたら間違いかもしれませんが、一応ご報告させていただきました。なお、パルさんのことは彼女には話さないでおきますので、ご安心ください。では、これからも放送頑張ってください。というね、お便りいただきましてね。いやー、もうこれ、メガネの調整の前にさ、 このメール読んじゃって。で、そうしたらさ、ま、この、ま、文章的に見ると、結構その、ちゃんと書いてくれてるから、少しその信憑性はあるのかなとはね、思って。いや、でもね、わかんないじゃん。結局、この人はちゃんとこうやって書いてくれてるけど、もしかしたら、その、俺をね、なんだろう、ちょっと面白い展開に導こうと思って、ちょっとネタ的にね、知ってますよ、この人、みたいな。でも、実は彼知るよ、みたいな。ので、メール送ったのかもしれないし、まあ、正直、そう考えると、まあ、どっちだかわかんないから、まあ、信憑性は、ないわけ。このね、お便りに関しては。だけど、俺の心って、相当脆いじゃない。まあ、ちょっと怒られただけで。まあ、怒られてなくてもだよ。ちょっと怒られたって勘違いしちゃうだけで心折れちゃうような人間ですから。だからそんな人間にさ、ね、あのメガネ屋の子、ね、彼氏いますよと。ね、もしかしたら違うかもしんないけど、まあ、彼氏ね、いると思うんですよっていうね、お便りいただいちゃったら、もう心折れちゃうよねと思って。でさ、でもやっぱし、でもメガネ調整しに行かないとさ、もう耳の裏が痛いから、これはしに行くんだけど。でも、もう、いいかなと思って。その、ね、一目惚れした店員さん、諦めようと思ってさ。で、まあメガネ屋行って、で、その店員さんの女の子は、ちょっとカウンターのね、レジカウンターの中にいたっぽいの。後ろ姿しか見えなかったけど。で、まあ、このお便りを見る前であればね、まあそこをそうしたら、メガネ屋通り過ぎて本屋にでも行って、また少しお時間経ってから、ね、メガネ屋行って、で、その店員さんをね、ちょっと確保してさ、で、家に持ち帰りたいと思ったんだけど。まあそんなこともできないですよ。もう心折れちゃってますから。だからもう、カウンターの中にいても、もうそんなのはもう、関係ないと。で、店の中にいた、ね、普通の男の店員さんですよ。に、すいません、ちょっとメガネの調整してほしいんですけど、ってね。もう心折れてるから、もうメガネの調整だけしても帰るって思って。で、男の店員さんにね、二度三度とね、ちょっと調整してもらって。これが、ね、その女性の店員さんだったらさ、二度三度も調整するような、こいつ、ね、この、ちびひげ、もみあげ、ハゲ、デブ、とかさ、そういう人間ですよ、僕はね。さすがに覚えられるわけよ。うざいと。ね。そしたらさ、まださ、何かしら接点が今後持てるかもしんなかったのにさ、もったいないことしたなと思いつつもね。でもその時はもう全然、もう心折れちゃって、で、男の店員さんに調整してもらってさ、まあ、店をすぐ出てさ、これダメだと。ね。辛い。もう、彼氏もいると。もう無理。思って。で、考えてみればさ、まあ、これはただの思い込みになっちゃうけど、ね。そんだけ可愛ければさ、まあ、絶対彼氏いるよねって、改めてね、思っちゃうよねって。まあ、このお便りもらうまではそんなこと特に考えてなかったけど、ね、彼氏いなかったらいいなーぐらいで考えてたけど、でも、いるよねって。そんだけ可愛ければさ、だって、辛口の俺が可愛いって、思うような女の子だったら、可愛いんだよね。これは。これ満場一致ね。うん、世界全国満場一致で可愛いと思う。そんな女の子に、彼氏がいないわけがないと、ね、思っちゃうんですけど。でもこれも、なんていうの、美人に彼氏がいないトラップじゃない。まあなんか、自分とは釣り合わないからとかっていう理由で、そういうなんか、告白とか全然されないとか、あと、どうせ彼氏いるだろうからって、全然告白されないとかね。そのトラップにもちょっと引っかかってる感はあるんだけど。とかね、思ったりして。でもね、まあ、でも改めて、まあ、こういうことをね、考えて、まあ、彼氏いるのかなとかね、そういうのを改めて考えて。で、ま、いろいろ思ったんだけど。でもね、でもいいよね、と思って。で、まあ、毎日のように、一応その通勤中、その駅を通りますから、まあ、メガネ屋の前をね、毎日のように通り、いるかないないかなつってね。そんな淡いドキドキ、ストーカーじゃないですよ。ね、 ストーカーって何かねって話なんですよ。ね、俺はそういうの知らないですから。ね、これ純愛ですからね。ストーカーではないですからね。気をつけてください。で、毎日のように、毎日のようにってのもちょっと怖いんですけど、毎日のようにさ、その店の前通って。で、こないだ、まあ、ずっといなかったんだけど、見当たんなかったんだけど、この間の土曜日かな、見かけてさ、来たーと思って。やっぱしオーラが違うんだよね。相当可愛いと思うんだよね。これやっべーと思って。で、チラッと見てさ、で、通り過ぎていって、もう一回チラッと見たらさ、目があったんだよね。まあ、目があったと思ってるだけかもしれないけど、ただ、逆に言うと目が合っちゃったっていうね。だってさ、あのメガネのやつ、今ちょっとこっち見てたけど、みたいな。で、これが一回だったらいいよ。ね、その土曜日の一回だけだったらいいけど、今後も毎日のようにその店の前通って、チラチラ見てて、また目が合ったら、さすがに鉄道警察呼ばれるでしょ。だから、うわぁ、目が合っちゃったと、やばいと、ね、通報されると、思ったんだけど。でもやっぱし可愛いなと思ってさ、だまあ、結構さ、まあ、みんな、まあ、彼氏彼女ね、付き合ったりとか、それしたことあると思うんだけど、まあ、むしろ、まあ、付き合ってないやつの方が多いかもしんないけど、このラジオの場合は。でも基本的には、ね、恋人できたらさ、まあ、付き合ってみて、1年2年付き合って、もしね、その、お互いが、その、良かったら、居心地が良かったらとかね、あれば、結婚とかさ、そういうのを考えるかと思うんだけど、まあ、正直、俺そのことだったら、付き合わないで、そういうお試し的なものなくて、速攻結婚してもいいと、少し思ってる部分があるよね。はい、キモいってね。話なんだけど、いやほんと、もう、変な話、メガネをね、こうやってメガネさん入って、じゃあこのメガネを買おうと。で、メガネを取ってこれください、そして結婚してください、みたいな。それも可能なぐらい、可愛いと。すんげえ性格が悪いかもしんないじゃん、そんなの。でも、それも帳消しにできる可愛さ。ってのはね、この世にあるなと思って。わかんないよ、でも、その、変な、チラ見じゃん。その、ちょっとメガネ買うときに対応してもらったとか、あとその、通勤中にね、ちょっとチラッと横から見たとか、そのレベルだから、よく見てないから、そんなに可愛いのかどうかもわかんないけど、まあ可愛いよね、と。だから、ね、今日その、お便りね、136番さん、ね、いただいて、多分、その子ね、知り合いだと。で、飲み会も行くと。ということはだよ。いや、これが本当の話であれば、で、まずそのメガネ屋の女の子の、この彼氏なんだけど、この話はいつの話かって話なんだよね。これが3ヶ月前とかの話だったら、もしかしたら別れてる可能性もあるわけでしょ。だから、最新のネタをね、別れば教えてほしい。彼氏いないと。そんで、もし、飲み会を開いていただけるんであれば、どうにかして開いてもらえないでしょうかってね、思ってさ、いいじゃん、なんか、知り合いと飲んでて、みたいな、とか、もともとなんかちょっと、そういうのでね、集まりがあったと、じゃあ、このメガネ屋さんでの、その、いつものね、そういう飲み会があったと。で、その時に、たまたま、ね、俺を呼んでもらって、なんか、このお店で、メガネ買ったことあるっていうね、人が、ちょっと友達いたんだけど、この人呼んでいいかなみたいな。言ってもらって、あ、すいませんみたいな。俺っすみたいな。うん。こんにちはっすみたいなね。いつもちょっと社交的じゃないけど、今日だけは社交的みたいな。で、そこまで行けばさ、メールアドレスとか、交換とかし合えるかなとは思うんだけどね。まあ、無理やりでも。まあ、そんなことをね、思ったりしましたよというね、ところなんで。で、あとね、もし、ね、この136番さ、聞いていれば、この子が本当に、ね、知ってる女の子なのかっていうのは、まあ、名字が結構特殊だったりするから、ね、俺のこういうちょっと、ね、極秘情報ですけど、そのね、店員さんの名字、まあ、知ってますから、ね、名札とかもちゃんとチェックしてますから。だから、この辺がね、なんかその、イニシャルとかでも、イニシャルっていうかその、最初の、ね、アルファベットでも分かればね、うん、この子じゃないですか、みたいなね、 言っていただけると信憑性がガンガン上がるんじゃないかなと思うんでね。その辺もちょっとお便りお待ちしてますからね。そんな感じなので、ぜひね、飲み会開いてください。俺全部払うから、お金10人ぐらいまでだったらなんとか払うから、そのぐらいだよね、うん、思ってたりします。じゃあね、ちょっとね、お便り他にもちょっといただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームカラソンさん、埼玉の楽器わかった A さんだ。黒髪ポニーテールで特定しました。俺もその人にメガネ作ってもらいました。確かに甘い笑顔が印象的でした。可愛い女の子という概念を落とし込んだような人ですよね、ってお便りいただきました。ありがとうございます。ね、本当に笑顔が素敵だね、女性ですよ。てか本当にこの人が合ってるのかどうかもわからないですけど、おそらく、まあもうそんなに可愛い子そんなにうじゃうじゃいませんから、そうするとやっぱしね、埼玉の楽器、まあバレちゃったかなと思うんですけど、俺が先に見つけたんだというね、ところで譲らんというね、これスクリーンアウトだっつって、まあ全然バスケットしない人にはわからないんですけども、だからね、本当にね、どうにかならないのかってね、思ってますけども、どうにもならないですね、本当にね。もう行けないもんね、もうメガネの調整そんなに行けないし、難しいなーって思うんですよね。じゃあね、あとね、ラジオネーム下打ちパンダさん、前回ラジオピンク色のラジオでしたね。恋をするとこうも変わるなんて、ピンク色のラジオなら女性リスナー増えそうですね。いつものグレーっぽいラジオも私は好きですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、だってさ、ピンク色にもなるよね。まあ、ピンクから、まあ、今週そんなにピンクじゃなくなってますけど、心折れてますから。でもね、まあ、ピンク色たまにはいいじゃないと。年に何回あるんだと、ないから、5年に1回ね、そんなもんですから、そのぐらいね、いいよねって。またすぐにグレーかかってきますからね、その辺は期待してもらって、いつも通りにすぐ戻りますからね。で、あとはね、ラジオネーム小心者さん、近所のスーパーの女の子がとっても可愛くて、その子の顔を見ると心臓がドキドキして、これは恋かと思っていました。でもある日行った家電量販店の店員さんがこれまた美人で、同じように鼓動がものすごいことになってしまいました。この時自分はただ美人を見ると無駄にドキドキする発作が起きていただけだったのだと認識しました。欲求も溜まっていたのかな。自分はそんなオチでしたが、パルさんは恋が叶うといいですね。スカウター&戦闘服にマントを装備して、ベジータ王の格好でファイナルアタックをかければなんとかなるかもしれんですよ、というお便りいただきました。ありがとうございます。もう鉄道警察呼ばれるって、だからおかしいでしょ。スカウターと戦闘服、それだけだったらね、ベジータ王子で済んだのに、マント追加しちゃったら本当にベジータ王だからね、ヒゲも生やしてるし、じゃぴったりじゃんみたいな話なんだけど、ダメだって、ファイナルアタックとかしちゃったらやばいって、人造人間とか吹き飛んじゃうから、まあ気をつけていただきたいですよね、そこはね、本当に。だからもうね、まあこういうね、その小心者さんも、その店員さんとかね、美人を見てしまうとドキドキしちゃうと、そういう病気だったというね、ふうにまあ自己分析したということなんですけど、俺もそうかもしんないよ。女性とね、関わり少ないですから。だからまあちょっと可愛い子を見ちゃったらね、そうなっちゃうのかなってありますけど、でもそこなかなか、こういう恋心、まあ恋でもなんでもなくて、普通にね、店員さん可愛いなレベルかもしんないですけど、そこそこそんなに思わないからね、俺もね。そう考えると結構ね、ちゃんと心にグッときてるんじゃないかなと思うんだけどね。まあそんなんで俺はね、頑張りたい部分はあるんですけどね。たださ、やっぱりね、おかしいよね。メガネ屋さん、まあ、ね、本当にカフェとかのね、店員さんとかだったら毎日のように通えて、で、なんか顔見知りになって話とかして、で、その流れでね、メールアドレス交換とか、まあ、あとはまあこっちでね、メールアドレス渡して、後でちょっと送っといてとかっていうのは可能だけど、本当に、その日会って、その日渡してみたいな。それってさ、 ちょっと怖いよねと思って。だからメガネ屋ってちょっと難しいよねってやっぱし思うよね。だから、で、そのメールアドレス渡しちゃったらさ、あともう来るの待つしかないわけじゃん。その後もう店にも連絡、帰ってきたらいいよ、メールが。帰ってこなかったらもうメガネ屋にも行けなくなっちゃうし。だからそこがね、難しいなと思ってさ。ねえ、だから、例えば合コンとかあるじゃん。だから、この件があって、俺合コンとかって素晴らしいなと思ってさ。だって合コンってさ、変な話、メールアドレスを聞くっていう行為は、変な話、推奨されてるわけでしょ。メールアドレスを聞いたところで、警察呼ばれたりしないわけでしょ。もうそれが暗黙の了解っていうかさ、まあ、断られるかもしんないけど、メールアドレスの交換は許されてる場じゃない。だからやっぱりそういう飲み会とか、っていうのね、やっぱしないと、そういう進展は、ま、無理だよねと思うから。だからさっきのね、このメガネ屋の女の子知ってるってね、言ってくれてるね、リスナーの人ね、ぜひちょっと飲み会開いて、ね、そうしたらさ、そうしたらちょっとお話できるわけだから。そうしたら俺だってメールアドレス渡しますよ。でも、そういうちょっと話す展開でもない中でね、メールアドレスはやっぱし渡せないよね。失うものはないとは言いつつも、ちょっと無理があるよなーって思っちゃう、ね、そんなビビリです。こんにちは。じゃあね、そんなんで、あとね、他お便りいただいてるかな。ラジオネーム、たくさん。メガネ屋女の子の話を聞いて、つくづく人の情報網って怖いですよね。安易な軽はずみな発言はお互いに控えたいですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、そうなんだけどね。あ、まあ、このね、情報っていうのも、そんな言ってないよ。だって。まあ、だいたい埼玉で、で、店舗名は言ったけど、で、楽器に似てると。あと何も言ってないですからね。そんなのは人の見方によって変わっちゃいますから、なんとも言えないですけど。ね、でもちょっとね、軽はずみな、ね、発言はね、控えたいというところはね、ちょっと考えないといけない部分はあるかもしれないですね。で、ラジオネーム、羊がいる水族館さん、ポッドキャスト登録者かなり多いし、個人情報はあんまり言わない方が、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ難しい、どこまでが個人情報かっていうね、意外とこのラジオも影響力がないだろうみたいな。基本的に 2,3 人しか聞いてないと思って話してるからね、あんま気にしてなかったけど、まあもしかしてね、そういうのでちょっと悪いことになってしまったらね、それは申し訳ないんだけど、でもね、ちょっとどうにかならないもんですかってね、思うわけですよね。まあでもダメですよ、リスナーのみんなはね、俺が最初に言ったからね、ダメですよ、手出しちゃダメですよ、俺が一番なんだよ。でもパル何にもできないだろうって、だったら俺がってなるわけじゃん。でもダメだからね、みんなでね、みんなで遠くから見て、それで、あー可愛いなーっつって、で終わりましょう、ね、それが一番いいんです。まあなんとかさんファンクラブみたいな感じになっちゃってますけど、抜け駆け許さんみたいな、まあ、そんなこんなな。で、あとラジオネーム147番さん、アタックできないんだったらみんなで手を貸しますよ、ケツ叩くぐらいだったらできますよ、というね、お便りいただきます。ありがとうございます。みんな手伝ってくれるのか。でもアタックできないぞ、どんだけケツを叩かれてもね、もう市内で叩かれたぐらいじゃ何もできないですから。まあ金属バットで叩かれてもね、ケツの骨が折れるぐらいですからね、何もできないですからね。このヘタレっぷりね、だもう少しコミュニケーションが取れたりとかしてればね、また少し変わってくるんだけど、このメガネ屋ってのがね、なんせクセもんだよねと思うよね。コンビニだったらさ、まだしもね、カフェだったらまだしも、メガネ屋って話だよね。まあ難しい話かなと思うんだけどね、ちょっと諦めずにね、ちょっと模索はしていきたいなと思っております。じゃあね、ちょっとね、最近コーナーをやってなかったからね、コーナーをやりたいというところで、久しぶりのコーナー行きたいと思います。新コーナーね、もう3週間ぐらい前からやりたかったんだけどね、新コーナー、うざいぜビジネスのコーナーです。これはね、 まあ、新コーナーなんですけど、まあ、僕も30ですよ。アラサーですから。で、名ばかり代表取締役とかね、やったりとかね、いろいろビジネスの方もしてきましたけど、で、ビジネス書とかもね、いっぱい読んだりして。で、最近はね、途中までちょっと読んでいたね、金持ち父さん、貧乏父さんというね、本がありまして。まあ、これを読破しましてね。で、今週も、その、金持ち父さんシリーズ。これね、3冊ね、買いましてね。もう、ちょっとビジネスなね、脳みそになってるんですけど。で、まあ、そんなね、そのビジネス脳に、ちょっと、まあ、偏ってしまった、俺がね、まあ、今週考えた、そういうビジネス的なお話をね、していきたいと。ね、こんなビジネス儲かるんじゃないかとか、ビジネスとはこういう考え方でやったらいいんじゃないかとか、こうしたら儲かるんじゃないかとか、ね、そういう話をしていきたいと。また中高生置き去りというね、話はありますけど、でも中高生も、ね、今やってる勉強って何の役に立つのとかね、いろいろあると思うの。不満がさ。でも、こういう将来、ビジネスをね、見越して勉強することで、よりね、その勉強の効率が上がったりとかするから。まあ、普通の、なんていうの、数学とか、まあ、科学とか、わかんないけどさ、理数系とかさ、文系とかいろいろあるけど、まあ、そういうのはね、またちょっと変わってくると思う。研究者になったりとかさ、いろいろとそういうの変わってきちゃうけど、例えばだよ。まあ、経済学科とか行ってさ、簿記の勉強してます。でも簿記って面白くないんだよな、とか、思っちゃうと思うけど、ここで、ね、例えばじゃあ、自分がカフェを経営したいと、将来。で、それを一つ、ね、じゃあ俺のカフェを経営するためにすると、この簿記の知識が必要だから簿記勉強しよう。そういうことで考えると、スイスイ入ってくるから。だって、必要なんだもん。ないと、ね、進んでいかないわけですから。そういう風に、ちょっとね、学生にもいいかなと。で、あと、同い年ぐらいのね、人間だったら、まあもちろん、働いてるとは思うんですけど、まあ独立して、仕事もしたいなとかね、あと副業をね、何かしたいなとか、そういう人もいると思うから、そういう人にもね、ぴったりな、そういうビジネストーク、していきたいなと思ってね。まあこれももしかしたら、今週で終わっちゃうようなコーナーかもしんないですけどね。この、まあまあ、ちょっとね、ビジネス、脳がね、ちょっと働いてる時にそんな話したいなと思って。で、今週話したいビジネストークなんですけども。いや、例えばの話なんだけど。まあ、これはね、また学会に発表するかちょっと迷ってたんですけどもね。学会で発表する前にね、このラジオで発表しちゃおうかなと思って。年間180万円、ね。自分がなんか、例えばそういうビジネスしようと思って、独立してビジネスするって話になって。で、そこで年間180万円の利益を出すって、結構大変。っていうか、相当大変だと思う。まあ、難しいよね、相当ね。できないと思うんです、最初は。だから、難しいなぁと思って。で、180万あったらさ、つつましい生活すれば一人暮らしだったらさ、生きていけるじゃない、全然。月15万円の収入があればね。あ、もちろんこれは経費とか全部引いて、収入としてのね、金額で年間180万ね。で、ただ180万円のビジネスって難しいけど、例えばだよ、年間で18万円になるビジネスだったらどうっていう話なの。それでできそうじゃないみたいな。例えばさ、ヤフーオークションとかでもいいよ。ね、それで年間18万だったら、ね、年間180万ヤフーオークションで利益出すって言ったらちょっと無理だけど、でも18万だったらいけそうじゃないっていう話。で、例えば、あと、FX。ね、FX だけで180万稼ぐって言ったら、ちょっと無理じゃないと思うけど。じゃあ FX で年間18万稼ぐって言ったらどう？いけそうじゃない？だから、この、年間180万円を一つのビジネスで稼ぐって考えると結構辛いけど、じゃあ年間18万円の、ね、年間18万円の利益を上げられるビジネスを、10個、ね、10個持ったらどうですかっていうのが今日のお話なのね。これはちょっとね、いい考えかなと思って。もちろんその、一つのことをね、集中してやった方ができるっていう人もいるだろうし。まあ、人それぞれだと思うんだけど。でもやっぱりどんなことやっても、だいたいま、行って20万円ぐらい利益出すのが精一杯かなっていう人いたら、多分この方法は一つの方法だと思うんだよね。だから、一 じゃない。年間18万稼げるようになったらさ、で、またもう一個ビジネスを増やして、年間18万稼げるビジネスを増やしてっていうんで、頑張って増やしてって、10個このビジネスが増えれば、それでも、それだけで食っていけるわけだからね。だから普通に考えてだよ。例えばだけど、普通にヤフーオークション、ね、あるでしょ？で、あと FX あるでしょ？で、例えばじゃあ、アフィリエイトとかあるじゃない？多分全部、そういうの一個ずつ増やしていって、で、一ビジネスで18万。いけると思うんだよね。まあ、そんなのも考えて俺も FX をね、ちょっと力入れちゃった部分があって、ね、1年で18万のところが、1ヶ月でマイナス16万みたいになってますけど、まあ、これはしょうがないです。だそんなのをね、ちょっと考えて。だから前にさ、iPhone アプリ、ね、作るよとかっていう人がいたりとかね。あとは漫画、同人誌書いて、で、それを売ってね、お小遣い稼ごうと思ってるよとか、ね、人いたけど、いいじゃん、そういうのもさ、一つのビジネスなんだから、そういうのを全部ね、合わせていってやったら、一つのことで180万とか200万とか無理かもしんないけど、いけるんじゃないかなと思って。どうですか？これでちょっと何かやってみようかなとかって思った人いるんじゃないかなって。どうかな？そんな人いないかな？俺はちょっとね、それを考えてる部分があるんでね。まあ一つ一つね、やっていって。だからまあ、今現在では、こんな FX とかね。あとまあ、昔通信販売、通販のね、サイトを運営してた頃もありましたからね、僕は社会人時代と、あと代表取締役時代にね。でもそこで年間18万とかの利益を出せるのは分かってるから、まあ、ここでもう2つ、もう確定ですから。まあ、FX は儲かることを前提ですけどね。あと 8個ビジネスを作っちゃえば、俺はこの派遣社員からね、抜け出せるということなんですけど。ダメかな？また妄想かな？みたいなね、ところあります。じゃあちょっとね、お便りもいただいていますからね、読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネーム風数屋さん。儲かるか儲からないか、わからないビジネスなんかより、確実に気持ちよくなれるオナニーの方が数倍重要だ。パルさん、目を覚ませってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんな、まあ、オナニーは、ね、確実ですよ。でも、ビジネスも、頑張りたい。俺もちょっとそういう、解放されたよね。そういう社会っていうさ、がんじがらめに、なんかもうそういう巻きつけられたような、その鎖をさ、断ち切って、で、その鎖をチンコに巻きつけてオナニーしたい。っていう部分がありますから。じゃあオナニーすりゃいいじゃんって話なんですけど。いや、俺も30歳ですから。ね。そしたらやっぱり、いろいろ考えちゃうじゃない。で、もう社会に出ても、もううまくやっていけないの分かるじゃない。自分でやるしかないんだって何かしら。だからお金を貯めて何かする。か、もうこうやって、うまくね、投資をして、とかね、副業いっぱいして、で、稼ぐと。こういう道しかないんだから。俺社会人になったらもう無理なんだから。上司に一回怒られたらもう顔色真っ青になっちゃうんだから。もう昔からそうですよ。怒られたら顔色真っ青になって、同僚から大丈夫って言われるんだから。心配されちゃうんだから。俺の方がちょっと役職が上だとしても。そんなんですからね。まあ、頑張りたい。ね。一発逆転狙いたいというところがあります。まあそんなんでね。まあそんな、コーナーね。うざいぜビジネスの。まあこれをね、また今後もね、いいのあったらね、言っていきますからね。お楽しみにということでね。こんなビジネス、ね、年間18万稼げるんじゃないのとかあったらね。そういうのもお便りいただけたらね、読んでいきたいと思いますからね。よろしくお願いします。じゃあね、ちょっとお便りいただいてますのでね。じゃあ、お別れのコーナーね、やっていきたいと思います。で、お別れのコーナーは読めなかったね、お便りとか、あと今日話したかったこととかね、まだ話せなかったことをつらつらと言っていきたいと思うんですけども。じゃあ、ラジオネームね、148番さん。さっきのね、メガネ屋の女の子の話なんですけど。みんなでアタックやってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、この、俺にね、俺がアタックできないんだったら、まあみんなでね、ケツ叩こうぜみたいなね、話でしたからね。まあみんなでね、アタック。いや、ダメですって、ね。俺のケツをアタックしてもダメだし、そのメガネ屋の店員さんのね、 店員さんにアタックしてもダメだしね。みんながちょっと傍観して俺の背中をね軽く押す感じでね、うん、頑張れ頑張れ頑張れってそのぐらいで、ただもう頑張れって言われても何もできないよで終わっちゃうんだけど、そんなのはもうみんながね知ってる、一番知ってると思うんですけどね。あとラジオネーム、風数屋さん、よっしゃ今年のオフは誰が最初にメガネや店員を落とせるか勝負オフだって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ふざけるなってね話なんですけど、俺だと、みんながじゃいいよ、みんながその子にアポを取って俺に献上するっていうね、そういうオフだったらいいんですけど、ダメだって。もうその子はちょっとそっとしといて、本当に頼むよ。そっとするか俺との飲み会をね、ちょっとなんかそのチビデブメガネハゲがあなたのことをちょっと好感持ってるんですけど、よかったらちょっと飲み会とか開くんで来てもらえませんかみたいな、謝礼は弾みますみたいな、そんなのしてくれるんだったらありがたいですけどね。まあ、このラジオをやっているっていうことで、まあ、あんまりいいことってそんな別にない、あるわけではないじゃない。基本的には俺がね言いたいことを言って、でみんなが言いたいことをね言って、でちゃんちゃんみたいなねラジオですけど、だからそんなあんまり恩恵とかはね受けてないわけなんですけど、こういう時にね、ラジオ約もう2年半そろそろ3年ね、あともう数ヶ月したらなりますからね、3年のラジオをやったっていうね、その恩恵としてそのメガネ屋の女の子をゲットできるっていう、そういうのどうですか、ないですか、そういうのは神様はそういうのプレゼントしてくんないんですかっていうね、ところがちょっと思ったりしてますけどね、ないでしょうね。ラジオネーム151番さん、俺もアタックするぜ、お便りいただきました。アタックすんなって、本当にダメ、アタックしちゃうね、本当だよ。もう外からそーっと見ててね、あいつかと、あの可愛い子がパルがね片思いしてる子かと、でニヤニヤするぐらいでやめといて、じゃないとダメ、鉄道警察呼ばれるぞ、むしろ俺が通報するからね。あ、それじゃん、来たじゃん。だからじゃあいいよ、君たちがね、みんなでアタックすると、その女の子に、そしたら俺が待て待てーって出てきて、君たち何をやってるんだと、鉄道警察呼ぶぞっつって、わ正義の味方来たって、逃げろっつってね、正義の味方の方ありがとうみたいになって結婚、これだな、完璧なシナリオ、これはラジオドラマにしたら売れるぞ、ないけどね。ラジオネーム、152番さん、じゃあ俺もお便りいただきました。だからもうみんなアタックすんなって、ね、いいですけどね、もうそういういいじゃない、チンピラ集団みたいに行くんでしょ、で突撃して、でもう女の子が困っていて、店長とかも出てきて、君たち何なんだみたいになってるところをね、俺が鉄道警察の格好してね、で君たち闇たまえっつってね来るけど、あれこんな鉄道警察の人いたっけみたいな、本物の鉄道警察の方ーって呼ばれて、俺お縄みたいなパターンもありますからね。いや、ほんとどうにもならんな、これな、どうにかしたいなってところあります。でね、あとね、ちょっとねお便りいただいてるからね、読んでいきたいかな。ラジオネーム、今兄さん、オフ会の日程が決まりましたね。前回のオフ会は参加できませんでしたが、今回は参加します。大阪から長谷さんじます、では当日を楽しみにしていますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。オフ会ね、一応決まりということで、7月の27日でしたっけのね、土曜日ということで決まったんですけど、本当にただ俺がいるってだけですよ。俺がいて、昼間だったらカラオケだったりモンハンしたりとかして、あと夜だったらお酒をね 2,3 時間飲むっていうレベルだから、わざわざ大阪から長谷さんじなくてもいいんじゃないのって思いますけどね。で俺次の日普通に仕事だから、さすがにオールとか無理だし、そんなに期待に添えるような企画とかもないからね、普通にお酒飲んでおしまいだからね、微妙かなと思うんですけど、だからもうそんなオフ会っていう表現してるけど、オフ会っていうよりも飲み会ね、に近いですからね。それでよかったら来ていただけたら嬉しいかなと思うんですけどね。あとはね、ラジオネーム、風数屋さん、春さん、あ、 この間ね、ちょっと先週あったんですけど、パルさん、先週、あ、すいません。失敗会の後の反省会をなくすのは絶対良くないですよ。プロとしてのプライドを持つのと、人の話を聞かない、失敗しても反省しないっていうのは、混合しがちですが、全然違います。実際最初の頃を除いて、過去に失敗会が2連続以上で続いたことがないことといい、反省会の結果が出ていると思うし、反省会を重ねていくごとに、ラジオのクオリティも上がってますし、だから失敗会後は絶対に反省会をするべきだと思いますね。お便りいただきました。ありがとうございます。先週のね、あの DJ パーソナリティ講座でね、まあそういうプロとしてのね、プライド持ちなさいっていう話があったけどね、まあちゃんと反省をして、またそっから学ぶっていうね、姿勢はね、なくしちゃいけないよっていうね、お便りですね。まあ、そうなんですよね。やっぱり、まだまだ、ね、いやもし、ね、俺の心がプロだと思ったとしても、やっぱりアマチュアですから、そこは、まあ、少しずつ近づいていけばね、いいですからね。今はちゃんと反省をしてね。で、プロになっても、もしプロになることがあったとしても、ちゃんと反省をしてね、よりよく、やっていかないとね、いけませんねっていうところで、今ね、このラジオをね、良くしていくために、何をしようかなっていうのがね、まあ、日々あるわけなんですけど、今はね、このお便り読むの相当噛んでると思うんだよね。俺あんまりこういう音読っていうのは得意じゃないからさ、だから結構噛むんだけど、だからこれをちゃんと読めるようになったら少し面白くなるでしょ多分ね。噛むのも面白いんだけどさ、それは噛まないやつが噛むからさ面白いわけであって、もうひたすら噛んでたらさ、こいつちゃんと読めよみたいになるわけだから、なのでちょっとね、音読の練習をしようかとね、ちょっと考えているね、昨今でございますよ。ではね、あとね、ラジオネーム羊がいる水族館さん、もう童貞ネットも137回目なのか、これから3ヶ月間くらい女にこびった放送をやりまくって女性リスナーを大量に囲った上で第150回で怒りの女性解体新書スペシャルぶちかまそうぜというね、お便りいただきました。ありがとうございます。本当だね、もう137回なんだよね。ところでもうそろそろ140回のスペシャルウィーク、まあ、来ちゃいますから。ただ、まあ、その140回のスペシャルウィークまでで女性リスナーを増やすんではなくて、150回ぐらいまで女性リスナーをガンガン増やして、そこで怒りの女性解体新書、もう女性のこういうところ腹立つわっていうねのを、もうみんなでどしどしね、集めてね、やっていくのもいいかもしれないですね。本当に面白そうな気はしますけど、まあ、ただ女性にね、媚びたからといって女性リスナー増えるのかって言ったらね、ちょっとわかんないですけどね、難しいところですね。で、その140回目のねスペシャルウィークも、もう今日138回目だから、あと2週でね来ちゃうから、何をしようかなってまたちょっと思ってるんですけどね、まあそこもちょっと期待していただけたらいいのかなね。あんまいい企画がないんだよねと思ってるんですけどね、まあ頑張って何か見つけたいと思います。ラジオネーム天正さん、オフって27日でしたっけ。自分は行けそうもないです、残念です。休日がなき、臨番休日がなければ悔しいです。オフって女性いっぱい来るんでしょ。パルさんいいな、俺の分まで頑張ってきてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。残念ですね、27日ね、せっかく土曜日ね、なんとかね、みんなが都合つくかなと思ってね選んだんですけどね、ちょっと難しかったですね今回は。残念。ただね、オフ会ってそんなしないよね、俺も人とあんまり会いたくないから。だから次1年後か2年後か分かんないですけどね。まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、できればね、短い周期でやっていきたいと思うんですけど。で、オフって女性いっぱい来るんでしょってね、言いますけど。もう女性とか男性とかじゃなくて、一応ね、掲示板の方に、2011年夏、童貞ネットオフのね、そういう参加希望のね、そういうちょっと、掲示板をスレッドを立てたんですよ。誰も参加表明してくれないっていうね。 男とか女とか関係ないじゃんって、また俺一人オフじゃんみたいなところありますからね。ちょっともうまだね、見切り発車かもしんないけど、行けそうな人いたらね、あの掲示板の方にね、参加したいよってちゃんとね、あのそのオフ会用のねスレッドを立てましたから、そこに参加表明してくれるとね嬉しいなと思います。でそこ書いてくれたらね、間近になったらまたちょっとね、お便りの方ね、メールの方でいただいて、でメールいただいたら、詳細をねまたメールで送り返すと、そういう流れにしようかなと思ってますんでね、まずは掲示板の方に参加表明をねしていただけたらなとは思うんですけどね。もうなんだろうね、もう8月入ってるからね、今月なのにね誰もね書いてくんないんですよね。これまた一人でちょっとやだよ、俺一人渡みとかやだよ、本当に頼むよっていうねところあるから本当に。でね、あのオフ会来ましたとね、みんなが来て、その時にじゃあパルさん喜ぶと思ってちょっとこの人連れてきたんですよっつってメガネ屋の女の子連れてきてくれたらね、俺はもう本当にオフ会のお金全部払いますから。でもそういうのありますからね、皆さんちょっと頑張ってっていうところあります。じゃあね、あとねこちらの方がお便り的にはあとあったね、ラジオネーム、たくさん、パルさん、メガネ店員のことになると必死すぎて笑ったっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ必死になるだろうって、なかなかないんだって、そういうなんかさ片思い的な、一目惚れ片思い的なものってさ、そうそうないんだよね。言ったら俺も小学生の頃とか、小学校5年生から中学校3年生まで好きな子とかいたけど、その子とかだったら一目惚れで片思いっていう部分あったけど、なかなか出てこないからそういうのもさ、そりゃ多少必死にもなりますよって。だから本当にこの子だったらね、あのセックスしなくてもいいですから、ね、結婚してセックスできないとしてもいいですよね、ほんと。だからそのなんつーの、結婚する代わりにセックスは一生できません、この条件だったら結婚してもいいですって言われたら、わかりました結婚しましょうってなるからさ、どうなんだろうねと思うんだけどね。あとラジオネーム風数屋さん、そのビジネス書とやらを音読すればいいんじゃないですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当はだ、よくさそういう新聞とかをね音読するといいよとかっていう話を聞いたことあるのね。まあ、そうするとさ、新聞だったら毎日ね違う記事が来るからさ、それ読めばいいかなと思うから、まあまずはその持ってるビジネス書、金持ち父さん貧乏父さんをね音読するって。ただな、書いてあることがちょっとな、うん、あんまりそういうのをね好きじゃない人にとっては何言ってんだこいつってなっちゃうからね、まあ、別に孤独なねこの小部屋でね一人で喋るだけですから誰も聞いてないからいいんですけどね。じゃあね、あとね今週喋りたかったことね、は特に喋ったか、意外と全部喋ってるね。で、あとじゃあ最後ね、お便りいただいてるからね、ちょっとお便り読んでいきたいと思います。ラジオネームが、ちょっと待ってくださいね、ちょっとわからなくなってしまったので、またこれは来週読んでいこうかな、すいませんね。この辺がねぐだるなよってね、今日調子良かったじゃんみたいな、ね、最後にちょっとぐだっちゃうみたいな、まあ、この辺もね反省会の一つの材料になりましたからね、ちゃんと用意周到でやりましょうと、ね、また今日も反省会で次回のラジオがさらに面白くなるっていう、そういうこと、ね、プラス思考だな本当に、ね、いいことです。であとねお便りいただきました、ラジオネーム、155番さん、何もしなかったら何も起きない、30になってるんだからもう分かってるんだろ、行動しろ、俺も行動できない派だけどもってね、お便りいただきました。ありがとうございますね、分かっちゃいるけどね動けない、そんなのが俺たちっていうね、なんだろうねこれね、草食系とかではないね、草食系だってガツガツいかないだけで必要な時は動くわけじゃん、ほんと。だからもう俺たち草食系じゃないもんね、もう草だもんね、雑草ね、 ただ生えてるだけみたいな。いや、難しいですよ、動くのは。ね、俺もこうやって生きてきたけど、行動しないといけないって分かってるけど、行動できないよね、と思って。だから本当に街中でナンパとかしてるやついるじゃない。で、チャラいなとか思いつつも、ちょっとある意味尊敬するよね。あんな風に行動できたら、ちょっとまた俺たちも違うのかなと思うけど。でももうできないって分かってるよ、逆に。行動しないとダメだって分かってるけど、ここまで来ると、もう行動しないとダメだって分かっているけど、行動できないっていうことを分かってるからね、俺たちはね、自分のことを。だから、もうそのね、埼玉のガッキーとは、まあ、ご縁がなかったって。まあ、でもね、これを縁がなかったって言って、片付けちゃっても、まあ正直、しょうがないやなと思うんだよね。例えば、飲み会とかで知り合って、すごいいい子がいたと。それで、何も行動を起こせないんだったら、それはダメだよ。だって飲み会で、ね、アドレスとか交換するっていうのもさ、できるわけじゃん。おかしくないことだから、ね。でも、そこでメールアドレスを聞かなかった。で、聞いたけどメール送らなかった。で、アクションちゃんと起こさないと。だったら、正直怒られてもしょうがないと思うんだけど。ただそういう、店員さんっていうところで、そういう、慣れてからのそういうメールアドレスの交換とかできるわけじゃないから、そう考えると、もう出会いからしてね、縁がなかったと。いう風に。だ、芸能人と一緒だよね。テレビで、ね、この子可愛いなって、片思いしたところでさ、何にもならないじゃん、結局。もうしょうがないよねって。話だよね。もう残念。ね、俺残念。いるの、いる場所分かってるのに、ね、でも行動できないって。だって気持ち悪いだろ。普通に。怖いでしょ。そんなさ、一回メガネ買ってさ、対応しただけのお客さんがさ、急に手紙だったりとかさ、メールアドレス書いたものをさ、渡してさ、あの、ちょっとよかったら、みたいな、メールください、みたいな、言ってきたらさ、怖いよね。怖いし、キモいじゃん。で、そこで働き続けるってことはさ、もうね、そう、俺に場所もバレてるし、名前も顔もバレてる。怖いよね、と思って。そういうこと考えたら、あんまそういうのもできないよね、と思っちゃうよね。まあ、そんな、こんなですよ。ね。自分のビビりをね、そういうことにね、なんかすり替えてね、正当化しようとしてる部分あるかもしんないけど。まあそんなんで、まあ今週はそんなんです。で、来週ね。来週は、8月14日、日曜日、ということで、またね、23時からやっていきたいと思いますからね。お楽しみにということで、まあ、あとはね、本当に、その、メガネの子はもう、しょうがないですから。まあ、そのね、知り合いかもしれないよって言っていたね、リスナーの方ね。よかったらね、詳しいお便り、待ってますから。で、飲み会とか開催できるんだったらね。で、ちょっと友達も呼んでいいかなってね、呼べるんだったらね、呼んでもらえたら、で、そこまでしてくれたら、俺だって頑張りますから。本当に、この30年生きてきた中で一番勇気を振り絞ってもいいと。ね、そのぐらい頑張りますからね。ちょっとお便り待ってますよ、というところですかね。で、あとはこれからね、朝7時に FX。ね、大変なことになると思うから、もしかしたら、来週ね、開始早々、ロスカット、食らいました。ね。37万からね、今回再開した金額も、なぜか、ね、10万円になってますとかね、そういう話あるかもしれないですからね。まあ、その辺も、聞いてね、反面教師でね、FX 失敗しないようなね、生活をしていってもらえたらなと思います。じゃあ、そんなこんなで、じゃあ最後にお便りを読んでね、終わりにしたいと思いますけど、ラジオネーム156番さん。諦めたらそれまでだ。でも君なら運命を変えられる。避けようのない滅びも、嘆きも、すべて君が覆せばいい。そのための力が君には備わっているんだからってね、お便りいただきました。ありがとうございます。これ、キューベイだろ、これ。ね、マドカマギカのキューベイじゃないの、それ。ね。僕と契約して、って魔法少女になってよって話じゃないのっていうね。いう感じじゃないですか。ね、僕もメガネかけてますからね。ホムラちゃん、ホムホムみたいな。まあいいですけども、誰も知らないし、そのアニメ見てないと意味わかんないしって話なんでね。 まあみんなね、このラジオ終わった後ね、魔法少女、マドカマギカをね、ぜひ見てもらって。で、このお便りをね、もう一回聞いてもらえるとね、キューベーオツってなるからね。まあ、いいんじゃないかなと思いますけど。じゃあそんな感じで、今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さよなら。